マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ。マボーこと野浜雅宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうっていう1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めまーす。
はい、はい、ちょっと聞いてくれる？
何？
この間 PC ぶっ壊れちゃって。
あ、 PC ぶっ壊れたって言ってたね、
はい、それでもうデータ全部なくなっちゃったんですよ。
うわー、ラジオのデータ大丈夫ですか？
だから俺もいや、ラジオのデータも全部なくなっちゃ
った。本当にもう、こういう時のターボーだよね、うん、ターボーのバックアップ、
バックアップ
マーボーのバックアップはターボーだから。
だからさ、本当 PC にさ頼り切る生活ってさ、うん、ダメだよね。
ダメだね、
うん。やっぱりたまに自然の中に出ないと、ね、と思うんだよね、
はい。すごいね。2月にそういう話から始まるのすごいね、うん。例年2月はバレンタインデーの話から始まるけど。
ああ、ただ俺関係ないもん。
あ、関係ないのか。うん、
じゃあ俺の。関係ないって言ってるでしょ、もう僕は。
俺の自慢話は後でするわ。
あ、そうです。はい。
今日のゲストは？
はい、今日のゲストはですね。はい、もう、都会の、そのね、PC の波にね。なるほど。染まってない。
ね、
自然寺。
自然寺から。
かも。ということで。
いや、でもそこはうまく使い分けてんじゃないかな。
そこでうまく使い分けて。
自然寺だけど PC も使いこなすみ
た
いな。
でも昨日もなんかキャンプしたって言った
から。キャンプしたって言ったのね。
一昨日もキャンプしたらしい。
キャンプしたって。はい、本当、
はい、
こんな言葉があるのか分かんないけど、この、今日のゲストから見て、なんか僕らのうちでちょっと入ってた。今日はキャンパーを呼んでます。
キャンパー。
キャンパーで合ってる。
合ってると思います。
合ってるそうです。はい、じゃあ今日はキャンパーの宮平未来君です。はい、
イエーイ。
未来君、これ打ち合わせしてないで今振るから、はい、皆さんもちょっと申し訳ないですけど、自己紹介自分でやるから自分でやって。
了解です。
はい、
あ、いいですか。
いいですよ。
はじめまして、宮平未来と言います。
未来、
はい、下の名前で覚えてください、はいはい、沖縄生まれ那覇市、うん、マカビ出身で。
おお、
都会じゃん、
はい、ど真ん中じゃない。
平成2年、うん、1990年生まれでございます、うんうん、でなんて紹介したらいいのか。先ほどもあったようにキャンパーです。
キャンパーってキャンプする人ってこと？
そうですね、キャンプをする人で、去年は100泊キャンプを
365日中100泊、
はい、
キャンプ3分の1、
正確に言うと7、80泊テント泊、うん、2、30泊車中泊っていう感じですね。車がちょっとキャンピング仕様になっているので。
あ、なってるんだ。それやっぱりこう流し内で泊まるんじゃなくて、どこかこうやっぱり自然のとこに行ったりとかするの？
昨日は糸満、おとといは本部。
おお、また行動範囲広いね。
大変きつかったけど、都会でやることもあるし、うん、自然の中でやることもあるし、うん、県外行ったりもします。
あ、それ、
じゃあまずさ、俺行く前の話でちょっと食いつきたいのは、うん、車何乗ってんの？
車軽バンです。
軽バンをキャンプ仕様に変えてるってこと？
そうですね、うん、基本的にはなんかあんまり改造とかはしてなくて、キャンプ道具がいい感じに広げられている感じですね、うん、軽バンの中に。
なるほど、ね、何人乗りになってるの？じゃあ、
基本的にはもう運転席と助手席で、後ろにベッドがあって、で10人分ぐらいのキャンプ道具が常に乗ってる状態。
あ、ということはそのままテントも張れるってことは、テントとかも乗ってるってこと？
そうですね、テント5張り、椅子10脚、テーブル
本当に入るの？それ
入るんですよ。そこはすごい褒められてて、周りから収納の仕方が
うまいと。
もうプロ。
ああ、プロ。
もうキャンプよりもプロかもしれない収納が上手。
なるほど。
僕しか入れられないんです、あの道具。
あの道具を。
そうそうそう、
ね、
もう最近ちょっとね、未来君と付き合うように、
そうですね、
イベントがいろいろあって、うんうんうん、で、ファシリテーターもやってるので、うんうん、いろんなとこで会うんですけど、うん、端々に感心することがいっぱいあってですね、うん、
もう例えば
どれから話したら、
ね、
もう
あいうえお順でお願いします。
あいうえお順で言うと、このキャンプの道具のバラエティの広さですよ、まず俺が
も
う超食いついたのは。
なるほど、うん、いつも前箸とかあの辺も全部携帯してますよね。
そうですね、持ち歩いてますね、
コップも、はい、
この
間居酒屋行ったからね、一緒にね、うん、あるイベントの打ち上げで居酒屋行ったから、うん、宮平君が粛々とお箸箱を出して、うん、自分の前箸を出したから、うん、まあすげえなと、
すげえなっていうね、
思いながら、
ブラックジャックみたいにね、ここから全部出すみたいな感じですね。そういうイメージですよね。
そういうイメージですね。
じゃあもう火起こせてたらすぐ起こせる？
一応常にファイヤースターターっていうのと、うんうん、
マッチ
は基本的に持って携帯しております、うんうん、
それは俺もできますよそ
れあとね最近ではねまあ、これもちょっとしたイベントの打ち上げで、まあ、ちゃんと許可取ったんですけど、うん、新都心公園に、うん、まあ、ござというかなんというかブルーシートなどを引きながら、はい、テーブルも出しので飲み会やったんですよ。暗かったのね。
暗かった、うんうん、まあ夜は暗いですね、う
ん、なんかすっげえおしゃれなかっちょいいさ、うん、ポータブル電気というんですかね、うん、なんかうまく説明できないけど、うん、そういうのをパッと持ってきて
でつけたら明るい、
つけたら明るい、おしゃれ感も増し増しだし、
あ、増し増しで
明るいのも明るいし、
なるほどね、
うん、普通です
ね、なんかリビングルームみたいな感じになってたね、いきなりね、う
ん、でみんな地べたり座ってたんだけど、うん、俺ちょうど膝転んで怪我しててさ、うんうん、膝曲げきれなかったから、うん、チェンさんどうぞって軽く椅子持ってきて
10脚のうちの1脚を、
う
ん、
そう
チェンさんですね、素晴らしい、正解です、
この座り心地がすごい良くて、
うん、あ、すごい良い、ああコンパクトにまとまるだけじゃなくて座り心地もいいという、うん、
で学生時代からどうだったの、やっぱキャンプが好きだったの、
キャンプは別にボーイスカウトとかやってたわけではなくて、
そうだね、
ちっちゃい時は、うん、モアイ皆さん分かりますか、
ね、モアイしてます
よ、はい、親父がモアイをしていて、うん、モアイの8月か、まあ、夏がキャンプだったんです、
う
ん
う
ん、
ああなるほど、そうそうそう、あ、ビーチパーティーとかやるもんね、
なので家族でキャンプに行った経験はなくて、うんうん、なので親父に連れられて知らないおっちゃんとか、うん、その人たちの子供たちとかとキャンプするみたいなのが小学校ぐらい
けど、
うんうん、中高は、うん、中高は部活を始めたので、うん、土日が練習で、うん、あんまりキャンプしてなかったんですけど、うん、大学上がって部活は続けてはいたんですけど、うん、まあ時折週末休みができたりするのと、うん、あんまり飲み会が得意ではなくて、
うん、
なんか知らない空間に行って、うん、なんか、まあ、気が知れた人ならいいんですけど、はい、ちょっと初めましての人とかいる中で、うん、コミュニケーション取るのがもともと得意ではなかったので、うんうん、そのコミュニケーションツールとしてキャンプをやり出すようになったんですよ。要はそのやっぱ外っていうだけでちょっと開放感あったり、おしゃべりできるのもあるし、自分で場を作るってことは自分が居心地のいい空間を作れるんですよ。自由度が高くて、なので自分が食べたい料理、自分が流したい音楽を流して、自分が呼びたい人呼んで、で場所も気分によって変えていい、今日はチューブ、うん、海がいい、山がいいとかっていうので、自分が居心地いい状態でいると人とやっぱ喋りやすいじゃないですか。
なるほどね。
なのでなんかホームパーティーに感覚は僕は近くて、そういう形でキャンプを、だから自然大好きかって言われたら結構インドア目の性格的に、
なるほど、
面白い。
そうなのでインドアだけど100泊してるみたいな、けどなんかインドアを拡張してる感覚ですか ね、
ね、
外でも自分が居心地いい状態で、うん、だからそんななんか、うん、もちろんサバイバル好きな方とかよく会うんですけど、うんうん、すごいリスペクトしてます、うん、もうマジですごいと思います
あ、すごいと、
本当にナイフ一本で生きていけるような人たちとかいるんですけど、うん、
テントなくても寝れる、
うん、本当になんかそこら辺の木とか枝とか葉っぱとかで、うん、そうそう、うん、もうあの人たちはマジですごいと思うんですけど、うん、みんながみんなそうじゃないと思ってて、うん、だし僕も、うん、自身がインドアだったし、うんうん、どちらかというと内向的なので、うんうん、そういう人たちも僕面白いと思ってて、
うんうん、
そんななんか超アクティブとか、うん、発言おしゃべり好きななんか真ん中で目立ってるような人じゃなくて、うんうん、
スポットライト浴びてる
部屋の隅っこにいるけど、うんうん、なんか雰囲気良さそうな人とかいるじゃないですか、
うんうん、なるほど。
そういう人たち結構ネットの中とか建物の中に引きこもりがち、
うんうん、
けど喋ったら意外と面白いみたいな人が多いので、うんうん、そういう人たちを引っ張り出すために、
うんうん、
キャンプをして、うん、あ、なんか外でもなんかいいかもしれない。で、やっぱその院にいるとなんかあんまり人と出会わなかったり、誰にも見つけてもらえないんですけど、うん、別に僕も喋るの得意じゃないし、目立つの好きじゃないけど、うん、外に出たりすることでいろんな人つながったり、うん、勝手に見つけてもらう感じで、もともとはキャンプじゃなくてそれを服でやってたんですよ。もともと洋服が好きで、
はい、服を、もともと全然違う、うん、
なので服がコミュニケーションツールとしてよくやってたんですけど、それがさらに延長して、もう 自分の好きな服だけじゃなくて、うん、自分の好きな空間、
空間、
うん、椅子、テーブル、ライト、
そう広がるわけだね。
なるほどね。
ちょっと意外な展開ですな。そうそうそう。いや僕はあれだと思って、ほらキャンプっていうと、うん、こうなんか不自由を楽しむみたいな、うんうん、ないところをどこに行かせるかみたいなんだけど、うんうん、未来君の場合は、うん、もうそういうことじゃなくて、うん、家でリラックスしてるような感じで、だからさっき俺、うん、心ならずもリビングみたいって言ったのは正しかったかもしれないね。意外とね。
そうね。うん、で、まあ、後でちょっといろんなキャンプシーンで出会った、キャンプシーンって言っても、泊まりに行くキャンプシーンじゃない、僕ら、うん。都会でやってるキャンプシーンに出会った話を後でやりたいんだけど。
もう、マボが？あ、まあ、ターボが？
未来君たちがやってるところに僕らがお邪魔するんだけど。うんうんうん、未来君あれだもんね、あんまり目立たないところにいて、みんなが喜んでいれば、うん、
いいみたいな、
ニコニコして、こう、様子見てるし、まあ、盛り上がってなければ、ちゃんと自分がファシリテートして、盛り上げてあげるみたいな感じです、うんうん。そこにキャンプというツールであったり、キッチンというツールであったり。
ね、服の延長がキャンプっていうのは、なんかちょっと意外な雰囲気でしたね。
なので、名刺を渡ししてるんですけど、うん、居場所を待とうが、キャンプの。テーマなんですよ。
まとうか、
服に近いイメージを持っていて。
なるほど、
そうそうそう、
面白い、
面白いな。
今キャンポって言葉が出たんだけど、うん、未来君から、まあ、名刺もらったんだけど、まあ、キャンポという、うん、これは何て言ったらいいの。
まだ任意団体です。
任意団体、
任意団体、皆さんぜひCAMPO で、うん、まあ、キャンプに沖縄の王をつないで、うん、キャンプとやったというのを、うん、当たってる？ホームページで見たんだけど。
当てます。当てます。か、諸説あって。
あ、諸説ある、ね。
キャンプ好きと散歩好き。いいね、うん、もう相方は散歩好きなんです。
なるほど。
で、キャンプと、スペイン語でカンポって読むんですよ。
カンポ。
カンポ。
で、意味が大草原とか町の中央広場っていう意味があって、うん、そういう場所が増えてほしいっていう意味も込めてます、うんうん、やっぱりそのただの空き地とか、うん、誰も使えない公園とかではなくて、うん、みんなが自由に音楽したりおしゃべりしたり、うん、ピクニックしたり、うん、別にボール遊びしててもいいし、うん、自転車越えててもいいし、うん、っていうような広場とか、うん、大草原が増えてほしいっていう意味も込めて、うん、キャンポ。
なるほど。
もう一回整理しようね。これキャンポ、カンポ。一応キャンポ
で。読みはキャンポ
です。キャンポでいい。キャンポでいいのね。わ、うん、かりました。
これのね、僕はタボから教えてもらって、うん、ネットで見たんですよ。うんうん、立派なね。
立派な。
もう
おしゃれな。
あれ大企業なのと思っちゃったぐらいの。うん、でキャンプ用品貸し
か。あ、なんかレンタルもやって
る。レンタルもやってるんだよね。
あんな簡単にレンタルできたら楽しそうだよね。
楽しそうだね。
高くない
し。セットもね。うん。いや、そういうのをやってんのかなって。あ、任意団体なんですか。
まだそうです。
あ、そうなんですか。
これさ、仮にさ、キャンプの皆さんと一緒に行きたいとか言ったら、それはウェルカムなの？
あ、はい。
本当？
うん。大丈夫ですよ。
俺、キャンプはね、まあ、正直、いろいろやって挫折してますから。
あ、そうなんですか。うん、
もう俺もキャンプは、もう10代の頃。うん、から20代かけてとってもよくやったんだけど、
俺家族で行ってね、うん、家族、今の家族よ、うちの親の家族
今あ、そういう意味ね、
家族で行ってね、
誤解ないように喋ってね、
そう、だから家族で行って、もう、うちの子供たちが、ね、もう帰りたいとか言って夜中に、うん、
そこは
難
しいよね、
大失敗し、いろいろと、
ね、
大失敗
し、女の子だしね、魔法のうち
は、うん、だからね、だからちょ、うん、まず基礎からなろうかなっていう、
グランピング行ったらいいじゃん、今だったら。
何？
グランピング
ありますね。
未来君、グランピングを解説してバーボーに教えてあげて。
グランピングはグラマラスキャンピングの造語で、なんかホテルみたいな。一応、うん、それもキャンプとは言われてるんですけど、
ちょっと俺のとは違うなみたいな。
未来君から見てもキャンプじゃないぞみたいな。
基準は居場所をまとえてるかどうかなんですよ。なので、
なるほど、
レンタルも半々だと思ってて。できれば洋服のように気分とか自分のお気に入りのものを選んだり作ってほしいのが、まあ、目標というか望みです。もちろんレンタル希望があればやるんですけど、どんどんレンタルしなくなっていってほしい。
ああ、なるほどね。
自分はこの椅子がいいなとか、こだわりが出てきて、自分はこれがいいんだよとか、この飯が作りたいんだよとか、このタイミングでこの音楽とか、焚き火をしてるときはこれがいいとかっていう、どんどんこだわりが出てってホーム感が出てきてほしいなって思ってるので、ホテルにホーム感は僕あんまりないかなと思ってるのと、その的うっていう文脈で その重いベッドも持てますかっていう話なんですけど、そうそうそう、
深いね、
面白いね、
いやいや、いやいや、キャンプそこまで考えたことなかったな、ね、なるほど、
じゃあとりあえずまずは、うん、はい、90年生まれの未来君に無茶振りした、うん、り70年代80年代から何の曲を準備したか教えてもらっていいですか、はい、
たまたまなんか音楽そんなにがっつりこだわりがあるわけではないんですけど、まあインスト系が好きではあるんですけど、古い曲は携帯にあんまり入ってなかったので、ちょっとたまにいいなと思ってたのを保存していたやつパーって見たら出てきたのがありました。さっきタイトルも忘れてたんですけど、あれはなんて読むんですか、
ティアーズドロップ、
ティアーズドロップ、お願いします。
じゃあ宮平君、未来君、もう一度曲紹介を。
うまくうまくのティアードロップスでした。
はい、はいはい、うまくうまくだからね。うまく
っていう。うまくうまく、俺、うまくかなと思ってた。
うまくとうまくだからね。
夫婦なんですよね。うん、
だから未来君とね、うん、もう、もう一人相棒という感じかなと思ってます。
うまくが
英語の曲でびっくりです。はい。
じゃあさ、うん、このちょっと最近の話題でさ、うん、
はいはい、
なんで僕らが未来君を知るに至ったかというところ、
ああそうですね、
キーワードで、
うん、キャンプもしないで、ね、僕たちがね、
そうそうそう、うん、防災キャンプという、うん、宮城純さん、僕らのところに出たことあるんですけど、うん、
防災キャンプ、
はい、高砂公民館の宮城館長が仕掛けている防災キャンプなるものがあって、うんうんうん、まあそこでチラチラ
活躍してるのをね
見かけるようになって、うんうん、まあ、この風貌じゃない、ルックスもいいし、うんうん、雰囲気もあるし、
背も高いしね、
そうそうそう、かなり雰囲気あるから、うんうん、おなんだあの若者はみたいな感じで、おじさんたちはすぐ興味を示すわけです。防災キャンプはあれなの、未来君なんかが作ったプログラム、それともなんか向こうから依頼されて一緒にみたいな感じ、
経緯としては、去年度僕が、キャンプ以外でもいろいろお仕事をしてて、うん、でまあ、ちょこちょこファシリとは言ってるんですが、僕ファシリテーターではなくて、どちらかというとなんかちょっと話聞くの好きなだけぐらいなんですけど、去年は大学コンソーシアムって一般社団法人があって、でざっくり説明すると沖縄に11個大学がオイストと高専も含めあるんですけど、そこで組織された社団があって、そこのミッションっていうか事業の一つとして、市町村の課題に対して大学のシーズ研究だったり学生だったりっていうのをつなげるっていうコーディネーターをやってたんですよ、僕が、で
玉城福子さんとかもね、
で、担当の一つの地域が那覇も入ってて、でまあそれは僕がやる前の年度から始まってたので、まあいくつか課題上がってると、で防災が上がってたんですよね、でまあ、いろいろヒアリングしたりとかしてたのと、ちょうど知念さんも一緒だったんですけど、那覇の都市マスタープランのワークショップの時にたまたま防災のテーブルに行かされて、なんかみんながわーわー、もうなんか僕より先輩方が多かったので、防災なんかかなり関心ある方がいろいろ話してたので、ふんふんふんふん聞いてたんですけど、結局まとまらず、で話聞いてる時にずっとキャンプでよくないかなって思ってたんですよ。で最後にキャンプでやったらいいんじゃないですかって言ったら、もうみんななんかこれだよみたいになって、最後に
覚えてる、そうだよ、その時防災キャンプって言葉ですげえと思ったんだよ。
でなんかずっとみんなあーだこーだ話してて、僕最後ちょろっとしか話してないのに、チームの発表よろしくみたいな、
あそうだったね、前に出てね発表してたね、
そうそう、で一応僕が話すことになり、いろいろ淡々と普段思ってることも含めて、まあこういうのもいいんじゃないですかっていう話はやっていたんですよ。でだからそういうなんか那覇でそういうお話も出たし、ありがたいポジションに去年度いたので、ちょっと防災キャンプ、まあ、キャンプしたかっただけっていうのは正直なところでは
いいんですよ
あるんですけど、まあその時に、まあ、若狭公民館の存在はパーラー公民館がもう、めちゃくちゃ面白いと思う、すでに思っていて、
はいはいはい、
けどなかなか接点はなかったので、
あなかったんだ、
これを機にその防災危機管理課と、その純さんの方にお話し行って、ちょっと防災キャンプやりませんかっていう、なので言い出しっぺです。
言い出しっぺだね、
したんだね、
で
素晴らしい、
いろいろお話をして、でもともとこのコンソーシアムがマッチング、要は那覇市と、 例えば、うん、その大学の先生、その時は稲垣さんを、うんまあ、専門っていうポジションで間に入れて、う
ん
う
ん、ゲスト来たね稲垣さんね、
そうそう、で、うん、その淳さんにもお話っていうは地域で活動されてる方々と行政と専門の方をマッチングして、うんうん、で一応コンソーシコーディネーターのポジションはあくまでも立ち上げだけではあるんですけども、うんうん、最初から防災キャンプだったら僕がこのポジションが終わっても、うん、もしくは立ち上がったとしてもずっと関わるつもりなので、うんうんうん、っていうのはもう最初から言ってて、けどキャンプからずれたらやらないですぐらいのスタンスも、うん
いいですね、
でけどキャンプにすごいいい部分がたくさんあると思ってたので、うん、相性はいいと思ってますっていう話で、うん、で、まあ、純さんもすごい面白いと思ってくれたのと、うん、とりあえずその大学の予算立ち上げの予算もあったので、うん、一旦持ち出しは僕のポジション大学コンソーシアムの方で入れて、うんうんうん立ち上げをしていって、うん、で、まあ、去年度は終わって、うん、去年度にその若狭公民館でトライアルして、
ね、
春に緑ヶ丘公園、うん、日帰りだったんですけど、
ね、デイキャンプね、
そうそうそう、うん、やってそのコンソーシアムは終わったんですけど、うん、立ち上げは、うん、でけどすごいみんな反応が良くて、うん、運営側も参加者も、うんうん、なのでこのまま続けていこうっていうので、うん、今年からは若狭公民館が主催っていう形になり、うん、そのまま継続、うん、でもともと季節ごとにやってるんですけど、うん、防災キャンプ、うん、年に4回やろうっていう話は、うんはい、やっぱり季節で全然必要なものが違う
なるほど
ので、うん、それはぜひ4回やりましょうっていうので、うん、今年度ちゃんと春は3月にやったので、うん、夏、うん、あれ新都心公園秋、うんうん、でこの間冬が終わってっていう感じで、
はい、一巡したのもう
もうそうですね冬はもう2回やりました。
あそう
はでさこの緑ヶ丘公園でやったという話が出たの、うんうんうん、でそれをデイキャンプやって、うんうん、若狭公民館のこのホールとかで泊まったりもしたんだけど俺そのデイキャンプから見に行ったんだけどさ、うん、でもう楽しそうなのよ、まあ、防災だから楽しいと言っちゃいけないけど、うんうんうんうん
でいやこれ楽しくやらないとダメだよ
で 俺も出店してさ自分勝手によ、ね、自分勝手に出店して、うん、あのな自分勝手にあの旧ご飯作ってさ
旧ご飯作ってね
外れたところで、うんうんうん、あのちょっと赤十字っぽい看板作って、
うん、旧ご飯めっちゃいい
なんか記録してたよね
でも楽しくなきゃやるじゃない、うんうん、だからこうちょっと上等椅子持ってって、うん、あのゆったり座りながら音楽流しながら気がした人はおいでみたいな、
う
ん、誰も来なかったけど
虫刺されでもいいよみたいなね、うん、最初のあのトライアルっていうのは若狭公民館で一泊するっていう回だったよね。
そうです、う
ん、であの公民館のあのホールの中で段ボールの家建てたりとか、
そうですそうです、
ね、
あのバーボー行ったそれ
僕はあの行きました。あの段ボールの家出来上がるとこまで行かなかったですけど、あの学ぶがね、うん、あの僕らの友達の、うん、もうおっさんなのに狂気乱舞してたっていう
狂気乱舞してた
であ、うん、あどうぞであのね僕ら那覇でやってたの知ってるんだけど、うん、ハイバルかどっかででもねなんかちょっと外に広がってって
そうですね
ハイバルで
このキーワードがあれはかかったのあれはかかってないの
ハエバルの前に泣き陣があ
ったん
ですけど泣き陣が11月だったかな、
うんうん、でそれも防災キャンプ
防災キャンプです今防災っていう、まあ、防災キャンプからいろいろ派生が今広がってきてて、うん、予想よりちょっと広がって広がりが早い感じなんですけど、うんうん、で泣き陣が終わってこの間ハエバルは防災キャンプではなくて防災フェスタではあったんですけど、うんうん、その那覇の防災キャンプにかなり中心で関わってる、うんまあ、有村さんっていう、うん、もうサンタさんみたいな超、うん、この人なかったら防災キャンプは成り立ってないぐらいのスーパーマンがいるんですけど、そうそうそう、その方とかあとはパートナーのめぐさんっていうご飯、うん、食とかよくシェアキッチンとかを担当されてる方とかにいろいろお話がいってその展示したり、うんまあ、防災メニューを作るみたいなやったりとか、うんうん、で僕はなんかテントをかなり気に入ってもらったらしく、うん、勝手にフライヤーにも最初入っててでとりあえずそのテントを建ててくださいっていうお願いはされて分かりましたっつってハイバルはテントを建てに行って、うん、中でその若狭がもともとやってるヤルキャラバンのゲームとか
を
そうそうテントの中でやるっていうのをハイバルでやってて、うんうんうん、でそうですね、で全部若狭が絡んでるわけではないんですけど、うんうん、今ちょこちょこ来週は豊見城で防災キャンプがあるんですよ、はい、でその翌々週は宜野湾で 大山公民館で防災キャンプがあるんですよ。
で、これ例えば宜野湾だったら主催はどこなの？
宜野湾は、親子向けに、プログラムとかを提供されている、まあ、NPO みたいなところがあって、
すごい広がりだね。
ニヌファブシっていうところ、ニヌファブシ、
子供たちのね、
そうですよ、そこが、まあ、中心となって行政巻き込んだり、大山の自治会とかに声かけたり、小学校とかで、まあ、チーム若さからも何名か、その有村さんとか僕とかが関わって立ち上げのお手伝いをして、で、まあ、もともとその防災キャンプ自体が余白があるプログラムにしようっていう話を最初から話をしていて、でベースは本当にキャンプで、それ以外は地域に合わせた、だからご飯も例えば宜野湾だったらターム使ってもいいし、もし今度糸満でもあるんですけど、糸満だったらちょっと海んちゅとか海みたいなのをテーマにしてもいいし、その地域地域に合わせた、食とかで、もしくはキーパーソンもそれぞれいるはずなので、毎回その那覇の若さの那覇防災キャンプの人があちこち行くっていうのは、まあそれはそれでいいかもしれないんですけど、実際何か起こった時僕ら分身できるわけでもないし、結局地域である程度関係性が築けていたり、誰が何が強いみたいなのも把握できてた方がいいっていうので、一応は立ち上げとかは今入ったりしてるんですけど、できれば地域の人たくさん巻き込みましょうっていう形で、宜野湾とかで、そう、糸満も今そのふるさと公園っていう公園があるんですけど、そこでもしかしたらやるかもしれないっていう話が、
本当防災とねキャンプって相性いいと思うんだよね、これに目をつけた
ら、もう全国的にも売ったら本当に、
だけど 全国的にもちょこちょこあるの、あります、あります、あります。
いやね、だからあの体育館で一泊するぐらいのアイディアしかなかったけどさ、
いやいや体育館でもいいと思ってます、ね、
これはあの有償でかかってるの、それともボランティアでやってるの？
那覇は一応去年度は大学のポジションで動いていて、今年度は若さに所属する形で防災キャンプも、あ、まあそれ以外でも那覇市民共同大学院の事務局やってたりとか、防災キャンプとかはどっちも関わるっていう形で若さに所属してやってます。それ以外の地域とかは結構バラバラですね。那紀人に関してはちょっと、予算が確保できて、まあ外の NPO が間に入って予算持ってきて、その泣き人とその若さで予算をちょっと調整して実施したりとか、宜野湾はそのニルファブシさんがちょっと補助金みたいなのを地域なんだろう市民共同みたいな部分の予算、
そうそうそう、
で実施していたり、豊見城は消防庁だったかな、
消防庁
なんか自主防災組織、
うん、自主防災組織はあるね、
育成事業補助金みたいなのがあったみたいで、
そうそうそうそう、
まあ、ファンドレーザーのターボーとしてはぜひ優勝でやってほしいんだよね。
ああ、なるほどね、うん、ちゃんとね、
ボランティアじゃもう続かないからさ、あの本当に商売にしなさいとは言わないけど、ちゃんとそれなりのね、謝礼をもらってプログラミングしていってほしいなと思います。
ターボー一肌なここでね、
いやいやいや、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やっちゃうけど、
ほらほら
というところで、じゃあターボーの、
はいはい、どうぞ、
ちょっとだけ語っていい、今日、
どうぞ、
非常にメジャーな人の非常にマイナーな曲を持ってきました、
興味深いね。
ホイチョイプロダクションというあの私をスキーに連れて行ったとか、波の風だけ抱きしめてというのがあって、あの彼女が水着に着替えた、で、まず今ちょっと題名言っちゃったけど、波の数だけ抱きしめてという映画があったんですよ、90年、はいはいはい、でドラマ舞台は82年の湘南が舞台で、僕らがちょうど県外に出始めた頃ですよ、
ね、
で湘南のコミュニティ FM が舞台で、
見たことあるぞ、
織田裕二とか中山美穂とかが出てた、
まあ、本当
になかなかバブル一期の始まる前の、
ちょっと浮ついた雰囲気だね、青
春映画なんですよ、で、まあコミュニティラジオ の始まりで、で、まあ、たまにラジオをテーマにした音楽持ってくるんだけど、その中で、まあ、効果的に流れていて、今バレンタインじゃない、
そうですね、
ね、
あちゃでしたっけ、
世の中バレンタイン、でラジオじゃない、
ラジオですね、
なんとバレンタインレディオという曲をユーミンが歌っていましたね、それをぜひ聞いてください。
これは知らなかったかも。
はい、バレンタインデー、バレンタインレディオでした、
うん、これユミのアルバムにも入ってるの？
アルバム
に
入ってる。89年の、だから僕らのタイトルで言うと、うん、最後の年に出た、80年代最後の年に出たアルバムで、うんうん、ユーミンの最後のレコードなんですよ。
あ、レコードのビニール版。
そう、90年以降はもうレコード作ってないから。
あ、作ってないからか。
で、本当に1年前2年前に宇宙図書館ってアルバム出したんだけど、うん、あれで限定200枚だけレコード作ったんだけどね。
本当、う
ん、映画も面白いからさ、本当にぜひ見て。
あ、ぜひぜひね、ホイチョプロダクションね。
そう、アナログで、うん、BGM も結構面白く
て、うん、私をスキーに連れてったみたいよ、うんうん、それも劇場で、うん、
ジューディ・サウザーとかさ、トトとかさ、うん、あんなのが BGM で流れてて、
まさに80年代ですね。
そうそう、そんな感じです。
バブルちょっと前、
バブルちょっと前、
ちょっと前ね、
ちょっと前、
この浮ついた雰囲気の、
そうそう、甘酸っぱい。
なるほどなるほど。
はい、
はい、
じゃあ宮平君、また話を戻して、うん、あのキャンプするときにさ、
はいはい、
あのまず食事、
はい、
どんな感じで作るの？
食事どんな感じで作るの、
うん、コンビニの弁当じゃないでしょ。
僕はそこまでご飯にこだわりがないタイプではあるので、
ダッチオーブン使ってなんかやるみたいな感じではないんだね。
けど、やっぱいろんな人とやるので、うん、この決まったメンバーっていうよりは、うん、食に強い人と一緒にやったりとかっていうバラバラなので、もう今回この人に任せるみたいな。なので、なんかもともと自分が自分がっていうタイプではないので、うん、結構みんなに場を作ってもらってる感じですね。
僕らからしたらさ、ちょっとチープで悪いんだけど、普通にお湯沸かしてカップヌードルを食べても
いい。もう全然いいんじゃないですか。
缶詰開けて火にかけてもいい、
うん、これ例えば火起こすでしょ、
はい、
これって焚き火なの、それとも
なんかコンロみたいなの、まあ、キャンプファイヤーというか焚き火で火を焚いたりはするの？海岸とかでやったら寒かったりしたら、
まあ、焚き火するときは基本焚き火台っていう台みたいなやつで、う
ん、あ、なるほど、
台の上でやるんですけど、うんうん、かそうですね、基本的にガスとかガソリンとかが多いんですけど、うんうん、持ってますよ今。
え、コンロ、何それ、
コンロ持ってんの？
ポケットから出すの？いやいやいや、カバンからか。びっくりした。
本当にちっちゃくてガスのやつ、
うんうん、いや俺も昔だ、
これです。
コンロなの？
多分ラジオで伝わらないと思うんですけど、ね、サイズ感が、
ね、この紙カップぐらいですよ。
そうそう、
わかりやすい、
う
ん、
普通に言う紙コップですよ。
紙コップぐらいの大きさが、
ね、
これ
ちょっと三角形の支柱形になっていて、はい、て
お、
うん、
お、見て、おー、バーナーの雰囲気醸し出してるよ、これ。
そうです、これにガス管をつけて、うん、あとはもう点火するだけで。
なるほど、
伝える表現力がなくて本当に乏しくてすいませんけど、
もうこの
ウォーと盛り上がったところで受けてくれればと。すごいね。
これだったらね、火力はまあそれなりにあるだろうからっていうことですよね。それを常に持ち歩いてるっていうところがね。
ちなみにさ、
はいはい、
今日は帰るの？帰らないの？
今日は帰ります。
あ、今日は帰るの？今日都会にいるからね。ちょっと安心したわ。
だからね、本当に。で、さっきちょっと申し訳ない、さっきの防災キャンプちょっと戻るけど、
はいはいはい、
みんなの反応どうだった？要するに、そこに来た子供たちとか、
はいはいはい、
あるいはスタッフじゃない人たちが来るじゃない、
うんうん、
いわゆる参加数の、はい、の雰囲気はどうでしたか？
まず客観的に見て、すごいバランスがいいよねって毎回話が出てるんですけど、男女のバランスとか、年齢のバランスとか、で、やっぱ防災訓練となると、うん、自治会のおじちゃんたちとか、
あ、そっか、
で、結構雰囲気的にも子供とかいると子供は静かにさせろみたいな雰囲気、
うんうん、
そんな走り回ってたら邪魔だろみたいな雰囲気があったりするんですけど、っていうのはなく、子供たちは子供たちなりにその場を楽しんでたり、
うんうんうん、
で、またちょっと経験がある方とかは自分のスキルを見せたりとか、自分ができることをやったり、
うんうんうんうん、
で、もういろんな場所で防災の話、キャンプの話、うんうん、普段考えてることとか、
うん、
いろいろおしゃべりが起きてたりするので、うん、まず客観的に見てすごいバランスがいいですね。なんかがっちり真面目な感じでもなく、うん、ただただ遊んでるわけでもなく、うん、すごい僕はいいバランスかなっていうのと、うんうん、子供たちはまあ場所にもよるんですけどね、やっぱ公園とかでやるとすごい楽しそうにしてたり、も
う
のびのび、
うん、
声も大きくわーわーやってたりする時もあるし、けど体育館は体育館でみんな段ボール 使っていろんなのやったり、なんか大人が考えもしなかった遊び方とかお家作ったりとか、そうそうそう、この間冬は面白くてパイプ椅子4つ並べて背を向けてロープをなんて言ったらいいか格子状に渡したのに新聞紙つなげたやつガバッてかぶせて、その中に空間を作るみたいな
基地だ、
そうそうそう作ってたり、
これ好きだったんだよ俺、とにかくこういうの、
ね、
うん、
そうだからそういうなんか用意されてるわけではなく、うん、自分たちで、うん、じゃあ、ね、もうミッションは寝床を作ってください以上なんです、だから別にテントを建てろとも言わないし、うん、自分が寝れる場所を自分なりに作ってくださいって、この余白というか、うん、まあ、悪く言うと丸投げというか、うんうん、それがすごいみんなの想像力とか、うん、をなんだろう、
書き立てて
、うんうん、本当に自分たちでも稲垣さんもこれはすごいみたいなこの発想はなかったみたいな防災のプロみたいな人も驚くようなものができたりとか、だからそういうのはすごいその用意されてるとやっぱお客さんになっちゃうのが、うんうん、まあ、これは結構前々からずっと言ってることで、防災キャンプにお客さんは作りたくないっていう話を毎回企画の時には話をしてて、なのでこの自己完結っていうのを第1回目からすごい大切にしてて、自分たちでご飯寝床何が必要か考えてきてくださいっていうのは、そうそうそう、すごい大事にしてますね。
ちょっとさ、今日面白い反応だけど、未来君がゲストだったのもあるけれど、うん、通販のサイト見ててさ、アマゾンみたいな、うん、で、あのなんか風船で膨らますベッドみたいなのがあったんだけど、うん、まあ、これ持ってるから防災キャンプ行ったら、うん、デイジーリッチな気分だろうなとか思って、
なんとかキャンプ、ゴージャスキャンプ、
ゴージャスグランピング、
なんていうの、
グランピング、
グランピングじゃん、
全然覚えられない、ちゃんとコンパクトでさ、あのボールぐらいになって、あ、いいなと思ったり、あとあれだね、もうこれだけもぜひ紹介しておきたかったのが、うん、新都心公園で防災キャンプやった時に、
あ、はいはい、
初めて新都心公園で一泊のキャンプを認めた事例なんだって。
あ、そうなの、やっぱり認めないと止まれないんだ。
うん、那覇市の公園管理課が言ってて、で、あの逆に公園管理課の人たちがそういう事例を作りきれたことを喜んでいて。
あ、そうなんだ。うん、あ、なるほど、一線超えたってことだね。
一線超えた。
一線超えた。
で、まあ、いろんな意味で。あ、そうそう、公園でキャンプするのも許可が必要なんですね。
そうです。
あれ朝方どうだったの？みんなでラジオ体操とかやったの？
あ、そうです。うん、あの、この元々プログラムに結構、うん、ラジオ体操、宿泊の時とかはあるんですけど。うんうんうん、もともと新都心公園ではあのラジオ体操してる人たちがいるっていうのをやるってなった時に聞いて、じゃあ一緒にちょっと混ざりたいですねってなって、そう参加したり、でもなんか本当にあんまり変な人いなくて、どの時間帯にも人がいましたね。深夜もいたし、なんかこの人たちは夜更かしなの早起きなのみたいな、すごい難しい、
難しい、
特に走ってる人はどの時間帯にもいるし、走り方も人それぞれなんですよ。なんかヒッヒッフッみたいな、なんかあれ生まれるみたいな人もいるし、なんかずっとなんかもうプライベートダダ漏れな情報をおしゃべりしながらなんか喋ってる
旦那もいたりとか、
そうそうそう、集団とかもいたりするからね。
そう、なんか面白かったですね。そうそう、
そういった意味では、じゃあ新都市公園ってみんな利用してんだね、いろいろとね。
面白い。ちょっとまあ時間がなくなってきたので、うん、まあ、いつも時間ないところで麻婆の
振
り返
しする
ので、
まあ、
どうぞ。
私今日は、
紹介してください。
はい、私はね、あの、大学時代はですね、はい、あの、まあ、ポップスとロック好きだったんですけど、うん、まあ、ジャズに行ったんですね。ジャズ聞いてですね、もうどっぷりジャズでした。
いい
正直。で、あの、クラブもジャズだったので、その中でね、忘れてほしくない、
はい、
人、このジャコ・パストリアスっていうね、
レコード持ってきたね、今日は。
そう、レコード持ってきた。これは高校の時買ったんだけど、うん、ね、81年来日記念だから、ジャコ・パストリアスっていうあのベーシストなんですけど、はい、この人87年に死んでるんですよ。うん、それもね、あの、アル中でね、うん、あの、ニューヨークをこうほっつき歩いて、うん、で、人に殴られて死んじゃったっていうね。うんうん、で、僕たちジャズ、その時ジャズ犬だったので、うん、ジャコが死んじゃったよって言って、ね、マジ悲しかったので、ぜひ忘れてほしくないっていうね、はい、ジャコ・パストリアス。まあ、まあ、あの、有名なんで多分、あれ残るんですけど、うん、その中のですね、彼のあの、ソロアルバムの中の、うん、ビートルズの曲やってます。ブラックバードってことなので、はい、ジャコ・パストリアスで、ブラックバード、どうぞ。 はい、ジャコパストリアスで、ビートルズの曲ですね、ブラックバードですね。これね、曲がつないでるので隣の曲がちょっと入っちゃうんだけど、
ね、うん、ちょっとだからピチッと終わったんだね。
ピチッと終わるんですよ、うん、
あの今レコード持ってる、流してるのは CD で流してるんで、うん、もう CD の弱点だねこれがね。
これね、うん、はい、はい、それでは
もう最後後半に入って、後半とか週末、うん、週末が終わりに近づいているんだけど、ミレイ君、あの、まあ、大体最後こういう感じで若い人に聞くんだけど、なんかこれからの夢とか目標とかある？
目標なのかな、うん、もうこれはキャンプを始めた時と全然変わってないんですけど、うん、コンセプトが居場所をまとおう、はい、でこれは、
ね、うんうん、
みんなに言っている言葉なんですよ、うんうん、僕らがまとえてればいいわけではなくて、一緒にまといましょうっていうニュアンスがあるので、みんながその消費するだけじゃなくて、そのなんて言ってるか、ホテルに行くとかどっかに行く、どこかを消費するわけじゃない、自分で空間を作ったり、自分はこれが好きだって選んでいく、でそれをなんか表現するではないですけど、うん、まあ、アーティストになれとは言ってないんですけど、うんうん、なんかもう少し自分らしさとか、うん、自分これが好きだとかをできる場所、
うん、
でそれが僕らの中ではキャンプの名前に持ってつながるんですけど、
うん、
要は居場所がまとえる人が増えても今それを表現できる、広げられる場所って少ないんですよ、
う
ん、
なるほどね、
路上とかで音楽できる場所も少ないし、うんうんうん、公園もあれやっちゃダメこれやっちゃダメっていう場所が、うんうん、結局ネットの中とか建物がそれをやりやすくなってしまってる環境が、まあ、まちづくりラジオなのでけどそういう意味でもやっぱり人が外で何かをするっていうこと自体がすごい大事だと思ってるので、
うん、
居場所を待っている人が増える、うん、かつそれが自由にできる場所、
うん、
草原とか、うんうん、広場とかが増えたらいいなっていうのが、まあ、キャンプをこれができるまでずっと続けるみたいな感覚ではあるんですけど、で、まあ、防災キャンプもその一つだと思ってるのと、今任意団体ではあるんですけど、うん、ちょっと今法人化に向けて動いて、キャンプも動いているし、防災の方も今若さで中心になっているんですけど、やっぱりその那覇だとやっぱ若さがすごい相性いいし絶対やるべきだと思ってるんですけど、今
場所的にもね、そこはね、
泣き人とかハエバル、ドミグスク、イトマンもう全部若さがやるっていうのは結構負担になっちゃってる部分はあるし、それぞれ自治体でやってほしいけど、そのそれぞれがバラバラにやるのもどうなんだろうっていうのはあるので、ちょっと防災のプラットフォームではないですけど、そこもまあ法人化というか組織化、プラットフォーム化に向けて今両方動いているので、まあ目下の目標はそっちが、でまあ一番の目標は先ほど話したように居場所をまとう人が増えて、その人たちが自由に自分たちの場とかを作れる広場、大草原が増えたらいいなっていうのが、まあ常に考えてることですかね。
なるほどね。
なんか最初のね、あのその出た一言が防災とキャンプがどんどんどんどん広がっていく感じがしますよね。ね、うん。そうね、うん。まあ僕らってね、あのどちらかというとこう場所に合わせて自分も変えるみたいな感じなでね。まとぶっていう、まとぶっていうよりもね、なんか本当にあの
まとわれてるって感じ。
まとわれてる。
そうそうそう。飲み込まれちゃうっていう感じになるからね。まあ、そういう発想ね、街づくりともやっぱり関係あるかもしれないね。
一本筋が通ってるね、
うん、通ってるね、
素晴らしい、
うんうん、一つこれだけはもう言っときたいっていうのがありますもんね、
うんうん、
はい、ということで、
はい、
今日はねもうキャンプの話でどうなるかと思ったんですけど
今日ちょっとだけまたネタ言うとさ、うんうん、あの僕らディレクターやってくる大城さんという人が今目の前にいるんですけど、うん、大城さんがこんな聞き耳立てたの久々だよ。もうそんだけ面白かったんだと思うよ。
キャンプに行こうという、
キャンプに行きましょう。であと
実はもう一人今マイクの前にいないけどお客さんがいて、
ちょっと一言
山口大学の医学部生の子が遊びに来てますので、
倉田寛太と申します。
倉田寛太君、はい、
今日は見学に来てくれました
からね。先月出たサミーがあの道で面白い子見つけたって、うん、うちの新年会に連れてきてました、
ね、今日はわざわざ、ね、見学に来てくれたので、
倉田君もありがとうね、うん、
はい、ありがとうございます、はい、 ということで、はい、宮平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は3月11日ですね、はい、水曜日です。もうひな祭り終わってますね。
はい、
20時から FM那覇 78.0MHz でまた会いましょう、はい、それでは、
はい、
マーボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ。
キャンプ行くよ。
キャンプ行くか、
行きましょう。